マルコ伝一章の16、17、18、まず最初、マルコ伝一章16節からお読みいたします。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。もう一箇所、3章14節、前半だけお読みいたします。そこでイエスは十二弟子を任命された。
じゃあよろしくお願いします。
三章十四節。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。
まあ、今達夫兄弟言われたように、今度まあ三浦で一つだけじゃなくて二つの結婚式があったんですね。高橋智兄弟と吉岡美智子姉妹の結婚式も本当にまあ素晴らしいものでしたし、そして昨日まあ山田智弘兄弟と辰野久美姉妹の結婚式だったんです。まあ私もね、今までそんなに結婚式のために乗ったことがないんです。ちょっと心配だったんです。結局地元の人々の結婚式だったから、それも初めてです。そしてまあ大体地元の人々、もちろん未信者大体150人見えたんです。そうするとやっぱり結局先頭立てた時、大門信頼業の、まあ、問題になっちゃったんです。やっぱりこういうものを立てると、おそらく似てるもんじゃないかと思った人もいたし、まあ、私たちを批判する人もいたし、ですがまあ、一体どういうもんかと思った人いっぱいいたでしょう。けど今回案内されたから、まあ、平気な顔で来ることができたんですけども、まあ、どうでしょうかね、あの、お嫁さんのお父さんはまあ二月前でしょうか、初めて会ったんです。もちろんあのところでね、結婚式やるのはけしからん、うんぬんと、まあ日蓮宗だそうですね。まあどうでもいいけど、まあけどまあいいようなこと話し合ってから、まあいいだろう。けど彼はね、昨日も初めて会われまで泣いちゃったばかりで、喜んで。ですからまあね、どうしてせんだね。このセンターは東京でやれた、建てたかったんですけども、いくら土地を探しても見つからなかった。まあその時もちろん大変まだ戦ったんですから、けどまあ、東京で行けなかったから仕方がなくて三浦になっちゃったんですけど、人間的なあれば全く役に立たないものです。三浦町に対して。もう全く知らん顔する。まあ救われた人、まあ、もちろん何か言いますけども、町全体としてダメ。ですが、まあ、今度の結婚式は一体どういうもんかと思って、けども、やっぱり、二人ともの証は本当に良かった。まあ、彼はどういうふうに始まったかと言いますと、大嘘つきである山田智弘。結局、彼はまあ、聞かれたんですね。どう持ってこの相手がいるの？ないと言うんです。けど、いたんです。そして彼女の証も本当に良かった。彼女は4ヶ月前に初めて集会に来たんです。4ヶ月間ですよ。未信者として。結局彼は、まあ、4年間、まあ、集会から離れちゃった。けども、まあ、主は憐れんでくださって、そして彼女に結局言えなかったんです。自分はイエス様を信じていること。そして彼女はそれを感じたんです。そしてまあ、 分けちゃったとき、実は、まあ私はイエス様を信じるし、あなたのこと好きけど、イエス様を信じなければ、無理、結婚できない。それで彼女は、いや、私もそのこと知りたい。いや、結婚のためだったら嫌です。結局あなたは自分で、イエス様を体験的に知らなければ無理だよと言って、まあ彼女はもう、本当にもう一回二回紹介に来て、心を開いて、はっきりとした確信の持ちようになったのです。まあ、本当に、まあ、素晴らしい。そして彼女の証も、やっぱり、おそらく聞いた人々は、忘れないなのではないかと思います。結局、イエス様の呼びかけとは、すべて疲れた人、いろいろなことで悩んでる人はおいで、私のところに来なさい。キリスト教に入れじゃない。教会に行けじゃない。いい子になれなのでもない。ただ、私のところに来なさい。休ませてあげます。組姉妹は、そうしたんです。イエス様のところに行って解放され、もう、喜びに満たされるようになったのです。けども、イエス様は、おいで、私のところに来なさいと言っただけではない。全世界に出て行け。福音の述べ伝えなさい。私を紹介しなさい。まあ、彼女は結局、4ヶ月の間に、イエス様のところにいただけじゃなくて、やっぱり出かけてイエス様を紹介するようになったのです。私たちの、まあ、最近のテーマは、私たちはいかにして、主イエス様のために魂を獲得することができるかというものです。まず、重要な質問と確証、それから魂の救いの根本要素。3番目、魂の救い手。そして4番目、魂を救う人に対する忠告について考えたんですけども、それから先週、無関心で、冷淡な人々をいかに取り扱うべきなのでしょうか。という、まあ、質問について考えたんです。まあ、6つの点だったんです。もう一回言いましょうか。その人が、主なる神の前に、罪人であるということを、教えなければならない。二番目、その人に何が罪であるかを示しなさい。三番目、罪の結果は非常に恐ろしいということを教えなければならない。四番目、不信仰の恐ろしさも示してあげなさい。五番目、主の素晴らしい愛を差し示してください。そして6番目、恵みとは何かということを教えてください。まあ、主の恵みによって救いに預かるようになった誰でも、イエス様をしたその人を大切な人として区別するでしょう。その日から私たちはもはや悪魔と結びついたものではなく、主なる神の子供です。そして、今まで想像もしなかったところの平和と、喜びと、自由を得たのです。けども、ここに一つの要求があります。それは、家族の方々、友人たち、また親戚も、このような平和と、喜びと、自由を持たなければならない、ということです。ですから、私たちは心の内で、どうしたら、主イエス様のために魂を獲得することができるか、と質問したのであります。まあ、ある兄弟は、まあ、からいつの手紙をもらいました。その中に、まあ、彼の下宿の人が6人聖書を読んでいて、そのうちの一人は救われた。ということが書いてありました。これは彼にとって大きな喜びでした。別の兄弟が顔を輝かせてやってまいりました。何が起こったのでしょうか。彼は前から一人の友達にいろいろなことを話しましたが、今日初めてその人と一緒に乗ることができたということです。他の姉妹は 友達2人を集会に案内しました。結果として今は香川単なる友達ではなく主にある姉妹となったのです。これもあの姉妹にとって大きな喜びです。また別の姉妹は長い間一人ぼっちでしたが、今姉妹のお姉さんもイエス様によって救われ姉妹になったのです。言うまでもなく今はお二人は家族全体の救いのために祈るようになったのです。まあ悩んでいる人々が主イエス様の身元に導かれ救われると私たちは喜びに満たされます。私たちは皆前に読めましたように人を取る利用者になるべきで、主なる神の敵である悪魔は一日中どうしたら人間の滅着にすることができるのか、滅ぼすことができるのか、いかにして人の心の目を見えなくすることができるか、そればかり考えています。その反面、主イエス様はすべての人のために躊躇がで完全な救いを備えられました。どうしようもないものとして、イエス様の身元に来て、イエス様の成した救いを感謝したら、その人は救われます。イエス様はこの福音の他の人に伝える人を探しておられます。ですから、まあ、イザヤ書の中なんですけど、私は誰を使わそう。誰が我々のために行くだろう。と主は統治を分けただけじゃなくて今日も言われます。まあユサヤのように答えることができるなのでしょうか。私はここにいます、私を使わしになってくださいと答える人は誰でしょうか。まあ私たちはいかにして主イエス様のために魂を獲得することができるなのでしょうかという問題は、私たち生きる瞬間瞬間に最も大切な差し迫った問いです。まあ、この間、無関心で、レーターの人々をいかに取り扱うべきなのでしょうかと考えたんですけど、今日はちょっと違う、種類人間について考えたいと思います。すなわち、疑っている人々をいかに取り扱うべきなのでしょうか。ということについてちょっと考えたいと思います。疑っている人々には二種類があります。すなわち、第一番目、表面的に疑っている人。そして二番目、真面目に疑っている人々です。まず、表面的に疑っている人々についてちょっと考えたいと思います。まあ、表面的に疑っている人は皆多かれ少なかれ自分が疑っていることを誇っています。けど根本的にはその人の疑いは罪のお上品な言い訳に過ぎないのです。そのような人はいつも聖書の言っていることは本当であるはずがない、本当であるならば私は騙されたものなのだと言います。まあ、一般にこのような種類の人々にはたくさんの地下の費やすべきではありません。特に役に立たない議論はすべきではありません。表面的に疑っている人に、まあ、その人の疑いの原因を示してあげなさい。例えば、ローマ人への手紙の一章。新約聖書の266ページになりますし、ローマ人への手紙の一章の25節と28節です。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作る主の代わりに作られたものを拝み、これに使えたからです。28節。 また加賀川が神を知ろうとしたがないので、神は加賀川を良くない思いに引き渡され、そのため加賀川はしてはならないことをするようになりました。まあ、表面的に疑っている人々の目の前に主なる神の御言葉の鏡をかけてあげなさい。そしてその人に何が疑いの原因であるかを示してあげなさい。